広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて、今日はですね、また一つ本をですね、はい、一冊ピックアップしていただきまして、ご紹介していきたいと思うんですけれども、今日選んでくださった本の、これはちょっと見た目は絵本、
はい、
はい、ですか。これは
なんか可愛いでしょ。
可愛らしいイラストが描かれてまして、もちろん鹿が、夏毛の、
はい
はい、鹿がですね、2頭森の中で楽しげに佇んでいるという様子なんですけれども、はいはい、でタイトルが森と鹿の物語、
はい、
はい、で、こちら書いて、いるのは野生動物教育研究室 WEL ウェルっていうんでしょうかね、うん、はい、ということで、はい、岡本さんはこの本はどこでこう出会ったんでしょうか。
どこで買ったのか、もらったのか、はい、だいぶ古くてですね、はい、発行が2005年5月ですから、うん、
はい、
もう14年
そうですね、う
ん、前の本ですね、
はい、
ウェルと読んでいいみたいです、うん、ワイルドライフエデュケーションラボラトリー、あ、ヒグマカルタだ、
はい、
ヒグマカルタ知りません。
何ですかヒグマカルタっていう、
は
い、
あ、これやりましょう今度。
あ、そうですか、
はい
はい
はい、
あるんですねカルタが。
ヒグマカルタっていうのが
ふるさとカルタみたいなものが
あるんですね。もっと攻めてる、
もっと攻めてる、すごいですね。
ヒグマカルタを出してるところが、はい、出した鹿さんの絵本、
はい、絵本なんですね、
はい、すごいいいんです。
あ、そうですか、
はい、
はい、じゃあちょっとこのまず本を読んでみたいと思います、
はいは
い、
絵本だけど、はい、読み聞かせてください。
そうですね、はい、今日はちょっと 見えませんけれども文字だけですね、
はい、
はい、
お願いします。
音声でお伝えしたいと思います。では読ませていただきます。森と鹿の物語。今から200年ほど前の北海道の森です。ニレの木の小さな種が一つふかふかの土の上に落ちて芽を出しました。春の森は命に満ちあふれ、鳥たちの歌はまるでニレの木の誕生をお祝いしているかのようです。お母さん鹿は生まれたばかりの子鹿を草の茂みに隠して食事に出かけました。森にはオオカミやクマなどの敵がいっぱいです。子鹿は気づかれないようにじっと息を潜めました。どうやらオオカミたちは通り過ぎていきました。子鹿はほっと一安心。秋になりニレの木の葉っぱも黄色く色づきました。フィーヨー、森にオス鹿の鳴き声が響き渡ります。リスもヒグマもそれから人間もみんな冬支度に大忙し。北海道の先住民アイヌの人々はエゾシカをユクと呼びました。獲物という意味です。アイヌの人々は仕留めた鹿を余すところなく利用しました。肉を食べるのはもちろんのこと、皮はなめして服や靴に、足の剣は糸に使いました。骨や角は針や森先などの道具になりました。森に雪が降り積もりました。ニレの木は葉っぱを落としてじっ
と森の音に耳を澄まして過ごします。エゾシカは雪を掘って笹を食べたり、木の皮をかじって冬を乗り越えます。長くて厳しい冬はまだか弱い子鹿の命を奪うこともあります。待ちに待った春がやってきました。草木は雪の下から顔を出し、青空に向かって若葉や花を開きます。鹿はみずみずしい草の芽吹きをゆっくりと味わいます。こうしていくつもの四季が森を巡りました。ところが一体何が起こったのでしょう。生い茂る木々で昼でも薄暗かった森が明るい日の差し込む森に変わってしまいました。どっしりと森にそびえていた巨木は切り株が残るだけです。森の中だけではなく外の世界も変わっていきました。森だった場所の多くが畑や牧草地になりました。長い年月の間に北の地にもたくさんの人間が暮らすようになり、森は切り開かれたのです。森は減りましたが鹿の数は増えました。おそらく鹿が好んで食べる草が道路の周りや牧草地に増えたからでしょう。冬になるとわずかに残された森にとてもたくさんの鹿たちが集まってしまいます。とうとう鹿たちはニレの木までかじってしまいました。母なる木がいなくなったらこの先森はどうなってしまうのでしょう。未来のために私たちにできることはどんなことでしょうか。みんなで考えていく時です。森と鹿の物語読ませていただきましたけれども、これはなかなかとてもリアルな、
はい、
今の私たちのお話ですね。
はい、
はい、
いや楽しかった。贅沢読み聞かせてもらった40年ぶりぐらい、ありがとう。
でもないです。失礼いたしました。
ありがとうございました。
いいお話ですね。
いいですね、絵もいいのね、
もうこれはラジオなんで、うん、もう絵をねお見せできないのが残念なんですけども、この、イラストをお書きになっている、明石信子さんですね。
斜里町にお住まいの絵本作家さん、当時、
はい、はい、まあ、この小鹿さんの特徴がまたもういいですね、
うん、これは、見てる人じゃないと描けない。
そうですね、うん、このおでこの感じとか、
ね、
うずくまってる、
こうやってお腹に入ってたんだろうね、この子。
そうですね、キュッとなってますね、
キュッとなってます、
キュッとちっちゃくなってますね。
かわいい、
かわいいですね。また森の描写もね、本当に森の中に入っているかのような、
はい、
こう気持ちのいい、あの緑がね、
はい、
四季折々の色合いで描かれて、
大きくなった小ごみとか、
ね、素敵な絵本ですね。
いいですね。
はい、この主人公は鹿ですけれども、
はい、
エゾシカですけれども、私たち人間の生活が彼らのその生活の場をこうやって奪ってきてるんだということがとてもよく分かって胸に突き刺さりますね。
そうなんですよね。私本人じゃないっていう話じゃないんですよね、チューリップ、庭のチューリップ食べられても仕方がないか。
そうですね、生活の場を奪っているわけですからね。
でもこの子たちもね、蹄つらいと思うよ、アスファルト歩くの。
そうですよね、森のあのふかふかのところを歩くわけじゃないです
よね。削れると思う、蹄ね。
そうですよね、
どうしましょうね、こんな増えちゃったエゾシカ。
そうですね、森とシカの物語、
はい、
でこの、 あの絵本なんですけれども、
はい、
この物語の後ろにですね、エゾシカ図鑑という、
はい
はい、いろいろこう情報が出ておりまして、
はい、とても教育的なページですね、
はい、そうですね、はい、でもこうイラスト満載で分かりやすいんですけども、
はい、
エゾシカについて知ろうということで、
はい、
まあ、生まれた時からですね、大事なことが書いてますね。物語の中にもありましたが、 エゾシカの赤ちゃんは初夏6月に生まれますと、うん、生まれたばかりでもすぐに立って歩けるようになります。でもしばらくの間はお母さんジカは子ジカを草の茂みに隠して餌を食べに出かけ、お乳を飲ませる時や夜にだけ一緒にいますと、うん、一人ぼっちでうずくまっている子ジカを見つけてもそっとしておいてくださいねと、
はい、
これ大事なポイントですね。迷子じゃないです
よ。釧路市動物園も書いてますよね、この子は拉致された鹿です、仕方がないので動物園で育ててますけどってね、ふてぶてしい子に育っちゃって
引き離されちゃったんですね、親子がね。
かわいそうにね、お母さんびっくりしたろうな。
そうですよね、
動物園で生きてるよ、あなたの娘は。
そうですね、そういうねことになりかねませんので、皆さんもしね、森に入って見つけてもじっとお留守番してるっていうことで、
そうですね、
そっとしておいてあげてほしいです
ね。でもちっちゃいしね、こんな目クリクリしててかわいいしさ、
そうですね、
保護したくなりますよね。気持ちはわかるけど、
はい、
しない、
彼らには彼らの生活があるということですよね、はい。さあ、そしてまあエゾシカ図鑑ですけれども、あの鹿と人間、鹿と森のつながりということで、これまでの歴史ですね、昔はたくさんいた、絶滅しそうになったこともあるけれども、で開発によって増えた今の鹿たちというね、お話であったり、まあ、鹿がたくさんいて困ったことも起きていますよというようなね、でも人間が困ったとはゆえ鹿自身も困ったことになってしまうんですよというようなことも、書かれていまして、
罪深いね。
そうですね、
人間悪いやつ
どうしたらいいんでしょうか、私たちいろいろ考えさせられますけれども、はい、今日はエゾシカゼミナール的な内容ですね、
まさになんか10年ぶりぐらいにね、
いえいえ、1年に何回かこういうちょっと原点に立ち止まるような立ち戻るようなお知らせをさせていただきたいなと、
はい
はい、心がけておりますが、はい、今日はこの野生動物教育研究ウェルというですね、ところで、出しています森と鹿の物語、こちらの絵本をですね、はい、紹介させていただきました。これはあの岡本さんの研究室の書棚にですね、
はい、書蔵ですね
所蔵されている本ですけれども、はい、読ませていただきました。エゾシカセミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。